柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、さて雄二さん、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインは赤ワインです。
はい、
中央ぶどう酒さんの明けの2019です。
うん、
はい、早速注いでみます。
今日はまたね、日本ワインらしいエチケットで、
はい、
ひらがなで明けのと書いてますけど、
そうですね、はい、
じゃあ乾杯。では乾杯。あ、いやいや、濃いめのルビーレッドで。
そうですね、はい。
うん、香りもいい。
うん。うん、美味しいですね。
ああ、バランスのいいワインですね。
このワインはですね、メルロー、そしてカベルネソーヴィニョン、カベルネフラン、そしてプチベルドという4種類の品種を使っているワインです。
うん、
こちらの中央ブドウ酒さん、まあ、よくグレイスワインと言われる方もいますが、うん、こちらの中央ブドウ酒さんのキュベ三沢赤というワインがありまして、
うん、
そのセカンドという位置づけなんだと思うんですよね。
はい、
2019ということでアルコール度数は 13%
ですよね。少しなんか、はい、軽い感じで。
そうですね、キュベ三沢よりはやっぱり軽い感じがすると思います。はい、ただこちらもですね、ちゃんとフレンチオークでタルチョゾで、まあ、ブドウの収穫されたところは、北斗市の明野というところなんですけど、
はい、
これ日照時間日本一と言われてた場所ですね。
うんうん、
非常にこの天候もよく標高もありますんで、
うん、
寒暖差もあってブドウには
いいブドウがね、
はい
はい、
いい土地であるというふうに言われてますね。
なんか飲み口はアルコール度数の 13% っていうのも影響してるんでしょうけど、
はいはい、
あんまりこうドーンとくる感じじゃなくて、
そうですね、
なんかこう軽い感じなんですけど、
はい、
飲み終わった後の余韻がなんかこういちごを食べた後みたいな甘さと、こう果実味が口の中にふわーっとずっと甘く残る感じで、
そうですね、果実味はすごくあるんですね。うん、
ただし甘くはないんですよ。どちらかというと、うん、バランスがいい、渋みもあるし酸味も旨味もバランスのいい感じで。
そうですね、こちらの、まあ、先ほどちょっとお話ししましたキュベ三沢赤というのもですね、非常に素晴らしいワインなんですけど、うん、自分はそのキュベ三沢ってまず手に入らないんですよ。
はい、
会員になってる方しか買えないんじゃないですかね。
あ、そんな、
はい、なかなかお目にかかったことがないんですね。
はい、
でこちら明野は、
はい、
まだ中央ぶどう酒さんが契約されてる酒屋さんであればなんとか買える。
う
ん、でもやっぱりネットとかでは簡単に買えないんですよね。
うん、はい、まあもともと作ってる数も少ないんですかね。そういうわけではない。
中央ぶどう酒さんは比較的本数多いと思うんですけど、それでもやっぱりなかなかそういうネットで売らないような方針なのかもしれないですね。
まあ、あとはまあ人気で、まあ、好きな方々がもうすぐ買っちゃ う,
で、
ね、
はい、でこちら今日ワインに合わせようと思いまして持参したのはですね、
うん、
チーズとドライフルーツです。これイチジクですね。
僕イチジクのドライフルーツってもう本当に大好きなんですよ。
あ、大好きです。
大好き、
よかった。
チーズも好きなんですけど。
あ、そうですか。
もうドライフルーツはまあまあ普通に好きぐらいなんですけど、イチジク、はい、僕は大好きで。
あ、そうなんですね。
今日も生イチジク食べてきましたけど。
あ、そんな好きなんですか。
うん、大好き。
あ、
先にイチジク食っちゃった
、うん、この白イチジク美味しいですね。
うん、チーズに合わせようって言ってたんですね。うん、今日のこのチーズはミモレット。うん、
ミモレット、はい、
ミモレットも好きですよ。
まあもう少しその癖のあるようなチーズでもこのワインに合うとは思うんですけど、
例えばブルーチーズとかですか。
はい、もういいと思いますね。
あ、このミモレットもちょっと軽い系ですね。
はい、そうですね、これあんまり熟成してないですね。
あ、でも私がさっき言ったちょっといちごっぽい方か香りと、なんか口に残るこの柔らかい甘さがこれ合いますね、チーズに。
あ
ー、僕すごく好きですこれは。
うん、あ、思ったより合いますね、本当に。
うん、チーズもやっぱりちょっとこう塩味が強い塩味のやつとか、 ブルーチーズみたいに癖が強いやつの方が合うかもしれないですね、うん、
自分あんまりチーズの種類たくさん知らないんですけど、はい、チーズといったらやっぱりワインといったらチーズみたいなとこあるじゃないですか、はい、そういう専門の方にペアリングをしていただいて、うん、ドンピシャだった時の感動は、うん、半端じゃなくいいなと思いますね、はい、
チーズ自体好きなんですか？
好きですね。
うん、
あまりこうピザとかですねチーズを加熱する料理はちょっと苦手なんですけど、
はい、
チーズ単体で食べるのは大好きです。
もう賛同します。
ヤギのチーズとか大丈夫ですか？
何でも大丈夫です。
あ、何でも大丈夫です。
もう美味しいワインと美味しいチーズと、はい、美味しいフランスパンがあれば生きていけるかなっていうぐらい好きです。
もうそれは本当お酒好きな方の、
うん、大好き、うんうん、チーズ大好きですね。
はい、このチーズもそうですし、このドライフルーツですか、
うん、
これもワインに本当合うと思いますんで、まあ、ドライフルーツとチーズとそしてワイン、ぜひね皆さん、お楽しみいただければと思います。
はい、
はい、では飲みすぎる前に参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。
はい、
さて今日はですね、
はい、
9月もう9日なわけなんですけれども、
はい、
99ゾロ目ですよね。
はい、
ゾロ目の話をしたくて、
はい、
と言いましても別にパチンコの話じゃなくてですね、昔から日本の古い文化とか、はい、なんですかね、中国大陸発祥のいろんな、考え方では物事には陰と陽があって、
はい、
陰陽道とか言ったりしますけど、
はい、
数字にも陰と陽があって、
はい、
奇数は陽の数字なんですよ、
はい、
まあ、プラスっていうことですかね、
はい、
で偶数はマイナス、陰なんですね、はい、で偶数が2つ重なった月と日は非常に、まあ、運気が陽の気が高くなって、はい、まあ、おめでたい日であるっていうことで、それがいわゆる節句っていう風になってるんですよ、はい、でまあ、1月1日は元日ですけれども、1月の節句はまあ1月7日って神日っていう、ちょっとここはね外れてるんですが、まあ、3月3日ひな祭り、常味の節句ですね、
はい、
5月5日の子供の日、端午の節句、はい、7月7日の、まあ、七夕、はい、七夕の節句、はい、でこれは言ったら分かりますよね、みんな、あ、七夕、子供の日、ひな祭りって分かるんですけど、はい、9月9日ってあんまり日本ってもう今やらないんですが、
う
ん、
そうですね、はい、
昔はこの、数字の中の、一桁の数字で一番高いのは9なわけですから、99が重なる節句が一番おめでたい節句と言われてまして、重陽の節句、陽が重なる陽と書きまして重陽の節句っていうのが昔はあったんですね、
はい、
戦前はで、その日には、まあ、長寿を祈って菊のお花ありますよね、はい、菊ってもともとやっぱり長寿の象徴として持ち込まれたようなところもあるんで、皇室の御紋も菊だったりしますし、はい、でその菊の花弁をお酒の上に浮かべて菊酒
を飲むっ
ていうのが、まあ、この重陽の節句っていうのの一つの、まあ、楽しみ方だったみたいですね。ちょうど、まあ、菊が咲く時期で菊祭りなんかもいろんなところでされたりするんですけど、うん、で、まあ、節句重陽のその菊酒といえば杯じゃないですか、
はい、
まあ、この番組ではワインをたくさん取り扱ってますけど、日本酒もね時々お飲みになられてお好きですもんね、
はい、好きです。
杯って好きですか？
杯好きですね、いろいろ集めました前は
あ、そうですか、
集めました。
あ、うちももうことあるごとにいろいろ集めてるんですけど、はい、別に高いものとかじゃなくて、もうちょっとした窯元に行っては集め、はい、骨董品屋に行って気に入ったのがあれば買い、はい、みたいな、
はい、
でそういうのもいっぱいカゴに入れて、はい、もうそんなに大事にしないですよ、いっぱいカゴに入れて、はい、お客さん来た時に今日いい日本酒あるんですけど、どの杯しますっていう、
確か一度お邪魔した時
そうそうそうそう、あ、それがやりたくて、はい、いっぱい集めてるんですけど、なんか自分のお好きなマイ杯ってありますか？
いいですね、あります、自分も 気分で変わるんですけど、
はい、
木で作ったあの杯もありまして、
ほう、
杉の木を掘ってあるんですね、
はいはいはいはい、
そういうのもありますし、まあ、竹も使う時ありますし、はい、時には真鍮で飲む時もありますし、
杉で掘ってなんていうのは、じゃあちょっと入れると、はい、ちょっとこの杉の香がして
します。
そうするとあの増酒みたいな感じの、はい、ああいいですね、
は
い、
あとはあのよくあると思いますけど、竿だけですね、竿だけのおちょこといいますか、
はいはいはい、
杯も、あの自分のそれこその陶器瀬戸物ではなくても、
はい、
いろんなのがこうちょっと趣味だったんで、
はい、
真鍮もたくさん集めましたね、
はいはい、私も一番最初の頃はまず見た目、
はい、
で、まあ、その材質、
はい、
まあ、ガラスのやつとか陶器のやつとかいろんなの集めてたんですけど、だんだん集めるようになって、はい、いろんなもので飲んでると、
はい、
まさにワインもそうだと思うんですけど、はい、口当たりってすごく大事じゃないですか。
ありますね。
そのグラスの縁の口についた瞬間の感覚、はい、うん、まあ昔ね、うちの番組に出てきてくれたあの俳優の出会い君なんかはあんまりそういう感覚かわからないかもしれないですけど、ええ、なんかやっぱりね、この口って一番やっぱり敏感だから、あの口に当てた時に、あ、この杯はいけるっていうのをちょっと思い始めてから、なんかね、もうその口のへりのまず薄さとこの返り具合とか、
あ、そうなんですね、
最近ね、それにハマってできてて、
まさにワイングラスと一緒ですね。
まさにそうなんですよ。そうですね、うん、でそれを集め始めるとね、ちょっとあの選んでくださいっていう時も、
はい、
あのこの前監督にもね、うちの家に遊びに来ていただいた時にどうぞっつって、あの時まあ出会い君なんかもいましたけども、まあ、大体見た目で選ぶんですよね。あ、これ綺麗だから選ぶわっつって、
はい、
でやっぱ形状とか口当たりをこう見ながら選んでる人見ると、はい、なんかちょっとリスペクトしちゃいますね。
あ、
こいつ本物の酒飲みだなみたいな。
なるほど。自分はちょっと全然視点が変わってまして、
ええ、
そこにいわゆるお酒を継いだ時に透明なその液体ですね、
はい、
それが例えばそこに月がどうやって映るのかなとか、照明がどうやって映るのかなとかが大好きなんですよ。
あなたロマンティストだね
あの、まあ、映画なんかでもやっぱりそういう杯に月が入るようにちょっと演出したりですね、
はいはい、まあ、まさにさっきなんかも言ったんですね、中央の節句というのはその表面に菊を浮かべて、はい、その菊の浮かんだそれに、はい、あの長寿を祈るわけですけども、
はい、
あ、いいですね。
ですからその液体を入れた時のそれがどういう世界観に見えるかがその時のその時で
違う。なるほど、まあ、ロマンティストでありもう一つやっぱ職業病ですよねそのやっぱり映像としてそれがどういうふうに映るかっていうのが常にもう頭に入っちゃうわけですね、はい、あ、いやなんかね、あの杯、まあ、あのお酒って大体ね、
はい、
記念であったりとかお互いの固めであったりとか、まあ、あのいい演技、まあ、もちろん別れの杯なんかもありますけれども、時に使うじゃないですか、
はい、
まあ、ちょっとね今日はだからあの朝陽の節句に絡めて器とかそういうのにもちょっとこう自分なりのこだわりでいいと思うんですよ。
うん、
世界的に評価されてるとか、はい、ネットの中でどうのこうとかじゃなくて、自分はこういう尺度で選んでだからこれが好きなんですっていうのをなんかね、あのこだわり始めると酒も面白いかな。
いいですね。本当の意味で心が豊かですね。
そうですね、
はいはい、では、次に参りましょう。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク、
ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日セレクトしたアーティストは川島英吾さんです。
でございますね。
はい、
あれ何でしたっけ、今日のお酒日本酒でしたっけ熱燗だったかなとかって今思ったんですけど、
日本酒ではないですが日本ワインです、
うん、ですね、
はい、川島英吾さんですね。1952年昭和27年に大阪でお生まれになられるんですが、
はい、
なんとですね、残念なことは2001年48歳の若さで、この世を去りました。
そうですね、
自分小学生の頃とかですね、中学生の頃あんまりその川島英吾さんをかっこいいなとかいいなとか、歌もそうなんですけど、うん、思ったことは一回もないんですけど、
はい、
いい大人になってからたまたまその懐かしい歌か何かを紹介する番組で見た時に、
はい、
ちょっとほろって涙が出てくるような感じぐらい感動したんですよね、
はい、
その川島英吾さんの姿と歌い方。
僕もだから小さい頃とかは知らないわけですよ、
はい、
どちらかというとその何て言うんですか、 ポップ系ではないので、はい、フォークといってもどっちかというと演歌に近い、
そうですね、
ガチの方じゃないですか、はい、だからいわゆるね、トップ10とか、はい、ベスト10とかにもあんまり出てきたイメージがあんまりないですし、はい、大人になってからやっぱり知ってカラオケで誰かが歌った時にこれ誰の歌ってすごくいい歌だねっていうので知った感じですね。でその後はまあよく聞くようになったですけど、未だにファンすっごいですもんね。
いや自分はだからのいい大人になってから大ファンになりました。
なんか声もいいですし、なんかやっぱり歌で勝負してますよねこの当時のミュージシャンは ね、
はい、
見た目は結構なんかちょっとねやぼったい感じの。
そうなんですよ、なんかその子供の頃は、はい、なんだかこうあんまりこうなんていうんですかね、印象の薄い方、まあ体大きくて、
はい、
すごく力強いというのは分かるんですけど、なんか自分の中でその派手さもないし、
はい、
なんだろうこの人はと思いながら、歌詞も地味ですし、うん、
はい、地味ですし、
はい、
ちょっとこう顎しゃくりな感じの、
はい、何でも本当感じたことがなかったんですけど、やっぱ大人になって何ですかね、この方の歌詞にこのにじんでるその思いとか男らしさとか、うんうん、そういうのがたまらなくこういいんですよね。
いいですね、まあ、この野風像もね、はい、大好きですけども、ちょっといろいろな曲ちょっと聞きたいですね。
そうですね、なんかまさに川島英吾さんの曲っていうのは川島英吾さん自身なんじゃないのかなってでちょっと思うところがあるんですよね。ですから時代遅れなんかは本当にこう自分のお子さんと最終的に杯を交わすことはできなかったようなんですけど、まあ、そういうことも含めてですね、なんか思いとかドラマチックを感じますね。
なるほど、あれも名曲ですもんね、
はい
はいはい、
では一曲お聴きいただきましょう。川島英吾で酒と涙と男と女。
ええー、な
あ。いいですよね。
ノスタルジーなのかもしれないですけど、なんか男は男で女は女でこうやっていいじゃないかっていうのが、
はい、
全体の社会のコンセンサスとしてまだしっかりしてた時代なのかなって思ってました。
確かにそうですね、
はい、今だったら多分酒と男と女と LGDP とかなっちゃうのかなって思うんですけどね。
そうですね。自分はまあ、その音楽歌として聞くのもまあいいと思うんですけど、
うん、
ぜひね川島英吾さんの、まあ、もうすでにお亡くなりになってライブはもう見れませんけど、
はいはい、
以前そのステージの映像は YouTube とかご覧になるといっぱいあると思うんで、
うん、
川島英吾さんちょっとお姿見てもらいながら聞いてほしいんですよね。
いいですね。
なんかこう一生懸命一つの何かこうなんですかね、こう酒場が連想されますし、
うん、
そこでこう一人何かを背負って酒を煽ってる、まさにそんな雰囲気を持った人で、
うん、
決してその派手さはないですし地味なんですけども、まあ、だからこそ若い時こういろいろ夢を追いかけてこうなんていうんですかね、もうイケイケで行こうとした時はあんまり魅力を感じなかったんですけど、いろいろなことが分かるにつれて、
うん、
こういう世界観、こういう男の光の当たらない部分の重さっていうのを感じられるようになったなと思いますね。
そうですね、
はい、
分かります。
はい、
僕もだから川島英吾さんを一言で表すとするとやっぱりね、昭和のハードボイルドだと思うんですよね。
あ
ー、でハードボイルドってなんかこうかっこいいだけじゃハードボイルドにならないじゃないですか、やっぱそこに哀愁とちょっとこうした寂しさと、
はい、
で光の当たらない人たちに対する優しさと、はい、なんかそれが上手にこう歌の中にミックスされてて、本当すごい優しい人だったみたいですね。
あ、
もういろんな周りの自分たちのスタッフとかそういう人たちにも気を使うタイプの、
はいはいはい、
人で、まあ、それがなんかこう男の強さって何なんだろうって、男らしさって何なんだろうっていうのを問いかけられる世代に年齢になってきた時に初めて川島英吾が言ってたなテーマがなんかはっきり分かってくるのかなっていう、
うん、
若い頃は何言ってんだこの人みたいな感じだよね。
はい、
なんだろうと思います。
はい、では最後にもう一曲、大好きな曲をお送りします。川島英吾で時代遅れです。今週は川島英吾をピックアップさせていただきました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意しました中央ぶどう酒の明けの2019、いかがでしたでしょうか。
はい、すごくなんかバランスのね、
はい、
いい赤ワインで、
はい、
チーズにもすごく合うんですけど、
はい、
まあ、いろんな日本の食材にまた合わせてみたいなと思えるような、
そうですね、
幅の広さを感じる赤ワインでしたね。
はい、
はい、
中央ブドウさん、なかなかあのワイナリーって買うことは難しいんですけども、はい、あの契約されている酒販店さんなんかございますんで、そちらでお求めになるといいんではないかなと思います。
はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。